今日はヘブル人への手紙の7章からいきましょう。一言お祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、あなたが私たちのためにイエス・クリストをこの地上に送ってくださって、そして今私たちの大祭司としてあなたの右に座っておられる私たちのために語って祈ってくださる恵みを感謝いたします。どうかしよう、この大祭司であるイエス様のあなたのことを私たちに十分理解させてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まず7章の1節から13節まで読んでいただきたいと思います。ヘブル人への手紙の7章の1節から13節まで岡さんに全部読んでもらいましょう。
このメルキゼデクはサレムの王であり、井戸高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの10分の1を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次に債務の王、つまり平和の王です。彼には父もなく、母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ最上の戦利品の中から10分の1を捧げたのです。ところでレビの子らの中で祭司の職を受ける者は同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から10分の1を取るように立法によって命じられています。それなのにレビ族の血統以外の者がアブラハムから10分の1を受け取って約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では、死ぬはずの人間が10分の1を受けているのですが、他方では生きているものと証しされているものがそれを受けているのです。そこで言ってみれば、10分の1を受けるはずのレビですらアブラハムを通して10分の1を納めたことになります。なぜならメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。ところでもしレビの系統の祭司制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民がその祭司制度に基づいて立法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司ではなくメルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば立法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。
ありがとうございました。このメルキゼデクというサレムの王様、義の王と平和の王という人物について、この前に少しこのテクストにある8ページの7ページと 8ページのところを読みましたから、それをご参考にして、またまだ読んでない方はぜひ読んでみてください。今日はそのメルキセデクよりもイエス・クリスト、はこの大祭司であるイエス・クリストに注意点を置きたいと思います。しかしこのメルキセデクはイエス様の ひな形なんと言ってもいいし、もしかしたらイエス様ご自身だったという、まあ、この2つの解釈がありますけれども、とにかく、まあ、イエス・クリストは義の王様であって、イエス様は平和の王様である、イエス様は神様の御子なんだと。そしてこのメルキセデクはアブラハムを祝福したと、6節を見てください。どういうアブラハムを祝福したかというと、約束を受けた人を祝福したのですと書いてありますね。これは新改訳聖書で、新共同訳聖書では約束、まあ6節ですね、約束を受けている者を祝福したのですと。というと神様は先にこのアブラハムに約束をして、そしてアブラハムはその神様の約束を信じたから義と認められた。だからこの祝福というのは約束を受けた人に与えられるということなんですね。そこで私たちは祝福というのは一体何なんだろうと少し考える必要があると思いますね。皆さんは礼拝の時にはみんな祝祷の時には立つんでしょ。そしてその非常にこの改まったように手をこうしてするんで、ちゃんと祝祷をするんですね。なんででしょうか。祝祷って何の役割がありますか。皆さんはただ礼拝がそれで終わっちゃうという感覚でしょうか、それとも何か意味があるんですか。ちょっと余談ですけれども、ある人がいつもいつも礼拝に非常に遅くなって、ちょうどその祝祷の前に礼拝に来てそして、帰っちゃうんですね。それは毎日曜日のようにそうなると、牧師はとうとうちょっと怒った顔で、なんでもっと早く来ないんですかと。しかし本人はこう答えたんですね。これはちょっと昔の話ですから、まだ電気の、この鉄道の、あれがない時代ですから、それは人がちゃんと電車が来る時にはちゃんと閉めないとダメなんですね。だからちょうど礼拝の時には電車がよく走りますけれども、この祝祷の時だけは電車が通れないから、その時には教会に来てまず祝祷をいただいて、そしてまた職場に戻ったという、そういう理由だったそうですけれども、そこまでその祝祷を大切にしておったと。皆さんはこの礼拝の時には、祝祷の時に何を感じたんですか。ある奥さんはちょっと教会の礼拝にはいろいろトラブルがあって、そして牧師と教会の皆さんの間にもうまいことはいかないから、私にこう言いました。この牧師の祝祷はこの僕のところまで届かないと言ったんですから、届くことを待ってました。皆さんは祝祷を受けた時には何を考えますか、感じますか。
なんか神様の祝福を受けて1週間頑張ろうという感じのイメージです。
はい、どうですか。
たくさんの恵みを受けてありがとうございます。
うん、
神様 ってください。守られてますっていう感じで。
今私たちの教会の出向では派遣の意味であなた方が面を受けて人々に派遣されるという意味で、
アケルさんは いろいろ、まあ、形がありますね。この
なんとかされ、こっちだと結構なんとかされますよね。
まあいろいろありますから、その形は今別として、その意味はですね、はい。辻さんは、
まあ、聖書礼拝でいただいた御言葉を通して、それからの1週間を聖霊の交わりを持って教会のメンバーたち含めて信仰生活を1週間まとっていければいいなと言っています
。橋田さんはどう感じますか？はい、
祝祷は祝福を祈ってくださるわけですから、これで1週間これで安心っていうかやっていけるなという喜びでいただきます。
同じですね。なんかずっと神様がこう守ってくださってるんだなっていう気が
します。私も御言葉、もしもあなたが守って包んであげるから御言葉を持って歩んでいきなさいという励まし。
私は祝福の時はこの行為、この清い方はこの聖なる神様が紅葉におっしゃってる。だからいつもなんか私ひれ伏してそしてそれを受け入れる。だからこの聖なる神様の祝福を、
はい。
神様はこういうふうに思ってくださってるんだ、じゃあ大丈夫だなみたいな。
そうですね。ちょっとこのアロンの祝祷を、見てみましょう。これは民数記の6章に、あると、民数記の、6章の終わりに、書いてありますね。6章の24節、私はページ数がここにないんですから、民数記はネリアスよ、モーゼクセンゲリア、民衆記は聖書の初めから4番目の書ですね。その6章の6章の24節から27節まで、6章の24節から27節、倉本さんに読んでくださいませんか。
はい、主はあなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、 私は彼らを祝福しよう。
あのフィンランドの、まあ、27節はあの彼らがイスラエルの上に私 の、 あの 名を下ろしたらから私は彼らを祝福しようというそういう翻訳になっているわけですけれども、あの これはそのアロンの 祝祷ですから、まあ、礼拝の時には、まあ、このコリント人の終わり の、 あの私たちのイエス・キリストの恵み父なる神様のご愛聖霊の親しき交わりが皆さんの上にありますようにという祝祷がよく使われますけれども、あの それとこっちの共通点は何であるかというと三位一体そのものが出てくるわけですね。だからあの主があなたを祝福しあなたを守れるように、これは父なる神様が本当に私たちを、まあ、さっき言われた通りに包むっていうそういうあの、まあ、あのものですね。そしてあの25節を見てみると、これはイエス・キリストのことなんですね。イエス様を通して私たちは父なる神様の御顔を見ることができますね。有名なピリポの言葉、私たちに父なる神様を見せてくださいと。いや、こんなに長く一緒にいたのに私を知らないんですか。私を見た人は、いや、神様を見たんだと。だから私たちはイエス・キリストの顔を通して父なる神様の御顔を見ることができるんですね。そしてそこに十字架による恵みがあります。そして26節は今度は聖霊様の働きですね。今度は聖霊を通して私たちをあのずっと主の御顔を見ながら、あの主の平安のうちに歩むんだと。だからあのこの祝祷 の意味は本質的に神様ご自身の本質、すなわち皆本質を私たちの上に置いて それに包まれて、あのイエス・キリストと聖霊と父なる神様の恵みの中に入るっていうことなんですね。だからあの私たちは人を祝福することも、まあ、あの許されている。それは祭司の務めなんですね。あの人々を祝福するときには、まあ、いろんな方法がありますけれども、まず人の良いことを語るっていうのは、人に、うん、まあ、の評価をするっていうことは、まあ、一つの祝福の形なんですね。悪口をしたら私たちはその人を呪うんですね。実際あの良いことを語るとあの祝福をします。しかしそれだけじゃなくて、私たちは人の罪を許す、またその罪の許しを、神様からの罪の許しを伝えるっていう、そういう特権が与えられているわけですね。これも祝福のものすごく大切なものなんですね。そしてあのあらゆる良いことを、あの肉体的にも霊的にも良いことを人のために祈るっていうことは、それも祝福を、あの祈るっていうことなんですね。それは私たちは、この聖なる祭司として選ばれた私たちに与えられる特権なんですね。だからこのアロンの祝祷を、それは私たちが、あの与えることができるんですけれども、このヘブル人の7章の6節に戻ると、神様の祝福は一体誰のためになるのかと。それはこの約束を受けた人々のためなのだと。すなわち私たちはイエス・キリストにあって、あのこの 十字架の恵みによって義と認められた、その約束を受けた私たちだから、そこに今度は神様のあらゆる祝福がおまけになってくるんだと。そして
先生、約束を受けた人たちのためならば、約束を受けてない人たちにはあまり意味がない、関心。
そうです。というとの、まあ、本当の意味の祝福は、神様のものになるんですよ。もし神様を拒否する人々には呪いがやってくるんだと。旧約聖書は明確にこの祝福と呪いという区別をはっきりするわけですね。
神様は信じない人には呪いってことです。
最終的には、当然悔い改めたら、だけど、聖書の約束は、一般的には恵みがある。それは悪い人にも良い人にも神様が太陽とか雨を、降らせてくださるとか、そういうことはちゃんとあるんですけれども、この本当の、恵みを与えるのは、救われた人々なんですね。そういうことは聖書から明確に出てくるわけですね。次の、質問なんですけど、皆さん、10分の1献金をしますか？正直に答えてください。もししないならば、それは絶対に罪には当たらないからご安心ください。だけど、しますか？もしするならば、なんでこのアブラハムも、この祝福を受けたアブラハムは10分の1献金をしたんだと。なぜ私たちクリスト者は献金をするんですよ。ある私のよく知ってる方ですけれども、こう言いました。この新約聖書では、基準が書いてないんですから、これは旧約聖書の基準ですから、だから私たちクリスト者としては、だいたい 50% 献金ならどうでしょうかと提案しましたけれども、はい、皆さんは献金をすることは皆さんにとって喜びですか？また私のポケットから出さんとダメねですかというどうですか？皆さんはその献金をどのように感じてますか？まずないところから献金する必要はないと先生ははっきり言ってるよ。はい、
ないところからちょっと、それでも、どういう気持ちで現金するかと言われれば、まだまだこうポケットからっていう感じは多少はありますよね、ある程度は。喜びももちろん捧げるのが、なんかこうそういう神様の栄光だという気持ちと同時に裏腹にあります。
私たちは肉が罪深い性質もあるから、時たまにはかなり痛い場面ですね。確か、はい、倉本さん、
三十数年前に救われましてから、その洗礼準備講座で10分の1献金のことを教えていただきましたので、感謝のことにずっと続けております。ただ本当に子供が生まれて家庭的にも本当に大変な時もありましたけれども、不思議と赤字であるのにどうして生活がやっていけるんだろうっていうところも通ってきましたので、本当に神様が与えてくださったものの中から本当に10分の1を捧げるっていうことは本当に素晴らしいことだと、本当だともっとさお捧げしたいのですが、ずっと生活できませんので、もう十分の一感謝を持って、私は心がけていることは必ず診察で お捧げしております。
私たちは学生時代ですからローンを学生の勉強のためのローンをもらってるでしょ、はい、そしてまずローンをもらってそこから 10分の1献金をしてそれからあとで生活してあったんです。いや厳しかったじゃなくてこれは当然のようなもんだったんですよ確かにその通り、はいはい、どうですか。
私も青年の海の講義で先生の中から10分の1を上げるということを教えていただきまして、それからは心がけておりますが、その年数日が経つにつれて、最初はその意味が10分の1かって10分の1はってなんかこうすごくこう計算したりとかしながらやったんですけれども、だんだんなんかよく考えてみたら全ては神様からいただいてるんやなって、その10分の1をお捧げというかお返しするっていう意味なんかなって最近は思うようになったんです。はい、そんな感じで、
はい、ありがとうございます
やっぱりその献金するというか恵まれたこと、そのことに対する、日々の生活に対するところの感謝の思いでもって、捧げているということですけど、しばらくどうしよう、日本人のお菓子が多くのそうか知らないんですけど、お金を握っているのは家内なんですよね献金を注いでくれるって次のアジェンダから受けて研究してくださいねということで、それが10分の1かどうか私は分かりますそういう点で日本人だと言われたなと思いますけれど、しかし喜んで捧げるということは大切だなと思いますし、また子供さんがこう教育とかねするときによって、そのできない場合もあるかと思うんですけどね、そういう場合は無理しなくてもいいから、ちゃんとラストの森に至るときは必ずそれ以上できればいいかなと思ったりします。はい、
明田さんはどうですか。
私これ10分の1っていうのはあまり意識したことがないんです。で、私ずっと二十歳代からお給料をいただいて働いてきて、自分で自活して生活してきてお金を触ってきましたので、天狗になるわけではないんですけど、皆さんそうと思うけど、お金を触っているものとしてお金の感触っていうのがこう身についてきたようなもんです。だからお金ってよく私子供に言いますけど、目も鼻も口も耳も手も足もお金はあるっていうことを私はいつもこう意識していて、で献金をその年の初めに分けるときに手と心がこう一致するっていうか、お金が喜んでるか喜んでないかっていうところをすごく敏感に感じられるので、私はもう自由の霊によってお捧げしているので、これでよしという言ってます。
はい、ありがとうございます、はい、
収入がないので、なんか本当にビビたる本当にビビたるものしかできないの で献金は感謝の印としてって言われて、なんか全然感謝の印にもなってないなっていうふうに思いながら、今はビビたる額を献金。
ありがとうございました。
最初はあれですけれども、精一杯研究は していますと。私もどう言いますか、いろんな記録で回らせていただくんですけど、その中でそんなに大きくない教会でね、そういう人もあんまりいないんですけれども、教会を改築して新しくなった教会を見ながらね、恵まれてやってるのを聞いて納 でそんなんかというと少ないんだけれども現金の額がものすごいということで、それでは貧しく祝福されてますねということがあって、それからそういう本当にね祝福の恵みをこう返すという意味の大切さ。
確かの日本のクリスチャンはすごくよく現金してるんですよ。本当に例えばフィンランド人に比べるとうーんと日本人のクリスチャンの方がいいんですよ。それはすごく感じますよ。はい、橋戸さんはどうですか。
計算を元にしてやったいうことはあんまり直接的にはないんですけども、パクッと維持している時もあったし、まあ、もう最近は年金ですからちょっと少し、まあ、もったいないといけないと思うんですけど、まあ、とにかく時々家内とはもう、まあ、多い少ないとか言って言ってますからね、なかなかそのあたりの折り合いをつけながらやらんといかんので、まあ、
って言ったの、お金がないときにはやっぱり自分の時間とか自分の労働力をまあ献金するっていう方法もありますよ。はい、それはちゃんと、まあ、可能ですね。はい、
10分の1ですけれども、そのどれが10分の1かって分からなかったときがありますね。
うん、
私が動かせるお金の10分の1なのか、主人が給料でもらってくる分の全部の10分の1なのか、なんかその辺分からなかったりっていうのがありますけれども、まあ、若い時はもともとが少ないですから、本当に10分の1は、できませんでしたね。はい、まあ、今は10分の1。まあ、あれやらこれやら足してなってるかと思います。
はい、
日本人の方がたくさん献金してらっしゃってくれてると言いましたけど、私の教会はフィンランドの人の献金でだいぶ助けられたので、とてもそんなことを思わなくて、フィンランドの方々にすごく感謝しています。それで10分の1はそれ深く考えずに自分の無理のない程度で自分のできるだけのことで、金額も労働でも自分のできるだけのことをやるという感じだから
思います。はい、フィンランド人は一応教会税がありますね。だいたい 1.5% ですね。それを教会のメンバーもみんな払うんですから、それでもう十分だとという人はほとんどなんですけれども、こういう、ミッション関係の人々はその上には結構たくさん捧げてるわけですね。はい、
そのうちも、母子家庭というか子どもたちのことの方が教会のことで優先になったことが多いんですね。だからよく皆さん時々講師よく頑張るねっておっしゃってくださいますけど、講師を頑張ってるんじゃなくて、さっきピーカー先生がおっしゃったように、無肉体労働じゃないですけど、献金できない分、神様のために頑張ろうみたいなのがあったので、ずっと CS にしても、他の講師にしても、やってきたという感じです。
はい。うん、この人は僕を捧げたんですよ。
何歳か、まあ、いつも日本に伝道に行きたい、だからまあそしたらどうぞ自分の 年金でどうぞ行ってください。今もそうです。そして私は少しここに寄りますけれども、本当は献金は私いつも主人に任せる。
そして私はそれを黙ってやりますね。だから右の手が左の手が何を入れるかと知ってはいけないでしょ。ちゃんと聖書にそう書いてあるんですけど。
出したっていう
はい、どうですか。
私も最初は結構こう強いられてというか、ああ捧げんといけんなっていう感じだったんですけど、でも捧げているうちに、私は献金によって守られているっていうことにすごいこう気づいて、まず10分の1を収入が得たらすぐにこう分けて、これは献金って分けて、後のものをどうしていくかっていうのですごく賢くなりましたし、なんかないのにあるみたいな、なんでっていう。私証なんですけど、このこっちに来てからアルバイトをしてるんですけど、うん、そのアルバイトで収入本当そんなにないし、その中で生活もしていかないといけないんですけど、うん、その中でドイツ旅行の旅費も貯めてたんですよ。もうすごい奇跡で、本当にいけるかってずっと思ってたんですけど、神様すごいな。
はい、ありがとうございました。そして続けて7章の14節から28節まで、誰の当番だったでしょうかね。はい、全部を読んでください。14節から28節まで。ありがとうございました。ここでいくつかイエス・キリストとこの私たちの大祭司についての、言葉を見てみたいと思いますね。この16節でこのイエス・キリスト様はこの務めを永遠の命の力によって与えられた。すなわちイエス様には今もちゃんとした務めがあります。私たちのためにその大祭司としてずっと働いておられます。しかしそれは永遠の命の力による 務めなんだと。そしてこの、モーセに律法によることは、私たちをどうしても完全なものにすることができなかったから、19節を見てみると、私たちは最も素晴らしい希望を通して神様に近づくことができます。というと、イエス・キリストのなさる救いは、25節を見てみると、完全な救いなんですね。私たちを完全に救うことができます。そしてイエス様は永遠に私たちのために取りなしの祈りを、なさるわけですね。25節を見てください。完全に救うことができます。そして私たちのためにずっと取りなしを回してくださるわけですね。しかし、イエス様の祭司であるは、24節を見てみると、変わることのない、変わらないコンスタント、ずっと永遠に続くもんですね。だからイエス様は一時的に私たちの大祭司としては、今そこで頑張ってるんですけど、再臨の後でもう大祭司がいらないっていうわけじゃなくて、これは永遠に天国にも続く、そういう務めなんだっていうことが。そして26節を見てみると、清い、また罪がない、汚れがなく、罪人から離れた、そして天よりも高くされたという、そういう大祭司。この天より高くされたっていうのは、これは後の方でも出てくるわけですけれども、イエス様の昇天のことを意味するわけですけれども、イエス様の昇天はどんな役割があったでしょうか。それについて休憩の後でまた少し考えてみましょう。この昇天のことですね、27節を見てみると、ここにイエス様が繰り返して毎日のように捧げ物をする必要はないんです。なぜかというと、一発で全部を捧げたということですね。だからイエス様が捧げた時にはどのぐらい捧げたでしょうかね。そう、イエス様はご自分の命を捧げたから、それ以上は捧げることはちょっと無理でしょしかしこの捧げ物は私たちにとってどのように働くかというと、これは実は後の9章の方でちゃんと出てきますけれども、9章の14節を読んでいただきたいと思いますね。
ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
というと、ここでイエス様の大祭司としての捧げ物が出てくるわけですね。その捧げ物は何であるかというとの12節も、9章の12節も、それを強調しますか、ご自分の血を通って この死聖所に行って永遠の贖いを私たちにもたらしたんだ。九章の十四節ですね。この大祭司が捧げたものはご自分の血なんです。そしてのこの十四節は、九章の十四節はある意味では非常に大切な珍しい一節なんですね。どういうことかっていうと、イエス様の十字架の捧げ物はですね、それは三位一体の御業だったんですね。キリストの血は永遠の御霊によって神様に捧げられたと書いてありますね。だから十字架の出来事にはただイエスだけがいたわけじゃなくて、聖霊様もおられた、そして父なる神様にも捧げられた。だから三位一体の苦しみだったんですよ。だけどイエス様はとにかくご自分の血を捧げたわけですね。だから焦点ですね、焦点はどんな出来事だったんですか。その焦点の出来事自体は人の働きのその一章には出てくるわけでしょ。そしてイエス様が弟子たちの前に登って、そしてその登る時にはイエス様は何をなさったんですか。この自分の弟子たちを祝福したと書いてあります。祝福しながら登っていったんですね。そしてイエス様はどこに登ったかというと、父なる神様のところに行かれたわけですね。何のためにそこに行かれたかというと、その地上で注いだ血を持って、それを父なる神様にプレゼントするんですね。その血潮によって私たちの罪の支払いの証拠がそこにあるわけですね。これはイエス様の捧げた捧げ物、自分の血なんですよ。命は血にあるんだと旧約聖書は強調するわけですね。しかしそこにそれはとどまらなくて、その結果としては私たちは十字架の贖いによって義と認められるわけですけれども、それだけじゃなくて、その父なる神様のところに来られて、イエス様は交渉をし始めるんですね。どういう交渉かというと、それは使徒の働きの2章から
出て、
商談ですね。交渉、相談する、
相談する、
はい、父なる神様とイエス様が相談し始めるわけですね。どういう相談かというと、使徒の働きの2章の33節を読んでくださいませんか。2章の使徒の働きの使徒言行録の2章の33節をお願いします。はい。
それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。
ここに約束があるんですね。父なる神様から約束をもらうんですよ。その約束は何であるかっていうと、聖霊様を今度教会に注ぐっていうことなんですね。または人類の上に注ぐっていう約束なんですけれども、その約束は以前からちゃんとヨハネの福音書の中にも イエス様に強調しました。私は父なる神様からこういう約束をもらっているんです。皆さんに聖霊様を注ぐんだけど、その聖霊様を注ぐ条件があります。それは大祭司としては、あなたは私のところにあなたの血を持ってくれ。その血を捧げた結果として、今度は父、これは今あなたの御心の通りに、私は全世界の人々の罪の贖いを成し遂げましたから、今約束したその聖霊を私にいただ与えて、私がそれを今度教会に与えるんだと、そういう交渉が起こるんですよ。そしてペトロは、ペンテコステの日には今、これが成就されたんだ。だからイエス様が昇天なさったっていうのは、十字架と復活ではこの贖いが終わったから、それからもう家に帰ってもいいんだっていう、そういう意味じゃなくて、私たちの贖いはその思想姿勢上である天国に入れる、そこまで行ってから完成するわけですね。だからイエス様は一つの捧げ物では私たちを完全に救うことができるんだと、この7章の25節に書いてある通りなんですね。ここに27節の少し、もう少し分析してみると、この27節を2通り読むことができますね。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからですね。というのは、この生贄というのはどういうこと？前には自分の罪と民の罪、自分の罪と民の罪と、だからイエス様は私たちの罪を自分の罪として受け取ったんですよ。そしてその罰を十字架の上で終わりまで、その滅びの苦しみまで経験してくださいました。というのは、単なる私たちの罪を何かリックサックで背負うだけじゃなくて、イエス様ご自身がその全ての罪を犯したかのような、そういうものとしてその罰を受けるわけですね。私たちの代わりに受けたからというように読むこともできます。また、いや、これはこの自分というところは、このアロンの祭司だけを指すんだという読み方も可能なんですけれども、
次に民の罪のために
って、そうそう、だからその自分をその民の罪は自分の罪にしたというような読み方は可能ですけれども、いずれにしても私たちの代わりとして死んでくださったには代わりがない。しかし、この捧げ物を父なる神様のところに持っていかんと、私たちには聖霊に預かることがないんだと。そして8章に行く前に、私たちは一つ以上に聖書の中心的な概念を考える必要があるんだと。それは22節の 契約ということなんですね。しかしその契約は、まあ、八章の中には出るんですから、まあ、一応、まあ、八章も先に読んで、そしてその契約ということを詳しく考えてみましょう。一節から13節まで読んでもらいましょうか。八章の一節から13節までずっとお願いします。
今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天に受けられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり、影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神よ、見よ、山で示された方通りに全てのものを作れと言われたのです。しかし今、私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに、勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。もし最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。事実、神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家、新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになり、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。神は新しいものと言われることによって最初の契約を古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。
ありがとうございました。というと、ここで新しい契約と古い契約を比べることになりますね。皆さん、聖書の名前は何ですか？聖書の名前は何ですか？何だろうね。この聖書という本の名前は何ですか？契約の本でしょ。新約、 まずは旧約聖書、あのフィンランド語ではあのウーシテスタメント、またはワンハテスタメント、英語ではニューテスタメント、すなわち遺言というのは、まあ、その意味なんですね。だから旧約聖書は古い遺言の聖書、新約聖書は新しい遺言の聖書。というのは遺言は、まあ、ご存知の通りに契約なんです。ただ普通の契約とはどう違うのかっていうと基本的に旧約聖書の契約と、まあ、新約聖書の契約の違いはどこにあるかっていうと、旧約聖書の中では神様はちゃんと、民と契約をするときには神様がもしあなた方はこういうことをすると私はこういうことをするんだと、その、互いの契約だったんですね。しかし新約聖書は神様は一方的な契約をするんです。すなわち私たちは何をしなくても、その契約は神様の働きによって成り立つんです。だからこの遺言という契約はどんなものかと、その遺言についてまた9章の16節はちゃんと語ってるわけですね。遺言はどんなものか、9章の16節を見てみると、遺言には遺言者の死亡証明が必要なんだと。だから私が例えば岡さんに遺言で私の財産をあげようと仮定しましょうね。そういうものを私は書いたら、フィンランドの法律が入ってきて、いや半分しか岡さんには与えられません、あとの半分は子供たちに行けるんです、とにかく遺言でいろいろ法律があるんですけれども、基本的にそれは私が紙を書いて、そしてそこに岡さんに、私はこうこうこうこうこういうものをあげるんだと、そしてそこに印鑑をして、そして二人の証人の馬の、それはあんたが何にも知らなくてもそういうことが作れるんですね。そうでしょ。そしてそれはいつ有効になるかっていうと、私が死んだら、もしあなたがその遺言の内容を知って、そこには莫大なお金があるならば、私の死をいかに願ってるかでしょうね。だけどこの新約聖書の遺言というのはどういうものかと、大体私はこう、書いていますね。ここにまず私、私イエス・キリストは、そして、大体そこにはこういうリストがあって、そして今年も、ここもこういうリストがあるんですね。そしてここには不信仰、不敬虔、神様を憎む、傲慢、自己中心、妬み、殺人、いろいろ罪が具体例を含めて書いてあるわけですね。そして、こちら側には永遠の命、愛、神様の子供の身分、平安、喜び、命、いろいろすなわち、ここにはイエス様の財産全部が含まれるわけですね。こっちにはこの罪の長いリストが あるわけですね。そしてイエス様はこの幽玄で口角をですね、私はこれらの罪の責任を取ります、死んだら取ります、そしてこれらを全部残します。そして皆さんは印鑑はどうして赤ですか、知ってますか、知ってる、あなたは知ってるけどなぜ赤ですか、死の色でしょ、なんというとこの私のもしこれが有効になるために私の血を流さんとダメなんですね、私が死ななければならないんだと。しかし一つ具体的な問題が出てくるわけですね。これはお母さんのためなんですけれども、お母さんの名前が出てないでしょ、読んだことがありますか、自分の聖書の一番1ページにお母さんと書けば問題ない、そんなちゃんと出てくるわけですけど、ないんですね。なぜでしょうか。問題はもし全ての全世界の人々の名前がそこに書いておったら大きすぎる本になるんですから、だからみんなっていうことになるわけですね。遺言でそれが有効になってからちゃんともらえるはずでしょ。そのもらえる手続きは日本ではどんなものですか。フィンランドではだいたいその名前が書いてるならば自分の身分証明書を持って遺言を持って行けば、そしてその財産を自分の名義に変更することができます。基本的に自分のアイデンティティを証明する以外には何にもない。残念ながら税務局が入っちゃうんですよ。そこから自分の分を取ってしまうんだと。だけどそれは幸いにはこの遺言の場合には税務局は入らないんだと。というと果たしてこれは私に対する遺言だとどのように分かるんですか。身分証明書は何ですか。それはこれなんですよ。この高ぶり、この神様を憎んだこと、この人を憎んだ傲慢、この自己中心、これは僕の罪には決まってるんですよ。だからきっと私のためなんだと。だから身分証明書としては自分の罪の告白以外は何にもいりません。そうするとこれはちゃんと私の名義に変わっちゃうんだと。これは新約聖書、新約の遺言なんですけれども、ここに旧約聖書の古い契約も少し見てみましょうか。出エジプトをちょっと開いていただきたいんですね。出エジプトの そうですね、20章には実戒が出てきますけれども、この、この契約が結ばれたのは どこだったのかな。24章ですね。はい、すみませんでした。はい、24章を、開いてみてください。出エジプトの24章の1節から11節まで読んでいただきたいと思います。橋田さん、お願いします。
主はモーセに言われた。あなたはアロン、ナダブアビフおよびイスラエルの70人の長老と一緒に主のもとに登りなさい。あなたたちは遠く離れて、ひれ伏しさなければならない。しかしモーセはだけは主に近づくことができる。その他の者は近づいてはならない。民は彼と共に登ることができない。モーセは戻って、主のすべての言葉とすべての方法を民に読み聞かせされると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、早く起きて山の元に、祭壇を築き、12の石の、柱をイスラエルの12部族のために立った。彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の、捧げ物として主の牛を捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけると契約の書を取り、民に呼んで聞かせた。彼らが私たちの主の語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなた方のうちと人たちと結ばれた契約の地である。モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの70人の長老王と一緒に登っていった。彼らがイスラエルの神と神を見ると、その癒しのもとにはサファイアの敷石のようなものがあり、それはまさに大空のように住んでいた。神はイスラエルの民の代表者とたちに向かって手を伸ばされたなかったので、彼らは神を見て食べまた飲んだ。
はい、ありがとうございました。 って言ったら、これはいわゆる古い契約の結ばれる場面ですね。そこに70人と、まあ、73人の、 家の4人ですね、74人 の、 指導者と、そしてその後ろには民が全体があるわけですね。そして神様が語った言葉がまずあるわけですね。それは今旧約聖書に私たちはちゃんと保存されてる書類ですね。この旧約聖書は書類なんですね。新約聖書も書類ですよ。遺言という名前の書類ですよ。ちょっと長い書類ですけれども、書類には変わるか。神様と私たちの間の文章化された書類ですよ。だから私たちは聖書を読むときには、この遺言を読むような気持ちで読んだ方がいいですね。あ、これももらう、これももらう、これももらう、これももらうというように読んだ方がいいと思いますよ。すごい財産が与えられるわけですけれども、その財産は本質的に何であるかというと、それは神様ご自身を見ること。しかしこの言葉があって、そして捧げ物をせんとダメですね。その捧げ物はまず燃やされる捧げ物ですね。それは罪のために動物を完璧に燃やすんですね。しかしもう一つの捧げ物は交わりの捧げ物ですから、それは一緒に食べるっていうことになるわけですね。イエス様が十字架の中で神様の燃える火で永遠の滅びの苦しみを経験したということを物語る雛形ですね。しかしそのイエス様の血と血潮によって、血潮と体の私たちは生産式の中にいただくんですね。だから交わりのものもありますね。だからこの雛形はここでちゃんと誤説には出るわけですね。そして血をかけるんですね。この御言葉を読んで、契約の書を読んで、そして人々の上に血をかけるんですね。この血によって契約が成り立つんだと。そしてその契約が成り立つとどういう結果になったかというと、実節11節を見てみると、この指導士たちは山の上に登って、そこでイスラエルの神を見るんですね。だけど聖書の中には神様を見た人が一人もいないんだと書いてあるでしょ。そしてここではちゃんとイスラエルの神を見るんだと。矛盾しますか？矛盾しません。ここではイエス・キリストが彼らに現れたんですね。すなわちイエス・キリストを見る人は父なる神様を見るんですね。父なる神様を見た人は一人もいません、いまだに。天国に行った人は別なんですけど、この地上で。しかしイエス・キリストの光り輝く姿、その変貌の山でペテロたちが見た、あの姿でイエス様がそこに現れるわけですね。そして彼らはこのイエス様の御顔を見ながら何をするかっていうと、飲み食いをするんですね。見ながら飲み食いをするんだって。これは天国なんですよ。最終的なこの子羊の宴会があるんですね。そこには 新しい形でまたブドウ酒とパン、このイエス・キリストの定められたあの素晴らしい交わりのものを食べながら飲みながら、私たちはキリストの光り輝く栄光を見ることができるんだと。だからこの古い契約は確かこの守るという約束を要求したわけですね。確か彼らは守ると約束したけれど、実際は守らなかったから、とうとうこれは失敗に終わったと言ったらちょっと言い過ぎかも分かりませんけれども、ここで新しい契約とのつなぎがちゃんと見えるわけですね。そしてこの新しい契約の特徴はどういうものかというと、ヘブル人への8章にまた戻りましょう。8章の10節から12節にはこの新しい契約の特徴が出ています。実はそのことがまた実章の15節から17節には繰り返されるんですから、いかにこれはその新しい契約の特徴なんだということなんですけれども、それは何ですか。その新しいこの遺言で得たものは、私たちに与えられるものは、それは私たちの心に神様の律法が入れられるんですね。それは聖霊をいただくということを意味しますね。聖霊によって初めてこの外側から言われる言葉を私たちは守ることができなかった、今度は聖霊様は下から中から私たちを生かすんだと。その結果としては私たちは父なる神様を知ることになるんだと。そしてそれは罪の許しがあるからですね。だから実は救いの順番は12節から11節から10節に行くわけですね。まず私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって罪が許される。そして私たちの不義が全然神様が覚えてくださらないんですよ。私たちはちゃんと覚えてるけど神様は全然覚えてない。だから皆さんは昨日私はこういう罪を犯しました、神様また同じことをしましたと祈る時には、神様はその昨日のことは覚えてませんよ。僕らは覚えてるんですよ。だからその今日のことをちゃんと許していただけたら十分なんだと。私たちは罪の許しの結果としては今度父なる神様を知ることになります。そしてその結果として私たちは聖霊によって新しい生き方、律法が私たちの心の中からちゃんと自発的に行われることになるんだと。これはこの新しい契約の特徴なんですね。契約そのものは十字架の死によって有限として有効になりました。しかし今聖霊によってその結果はこれなんだと。そしてこの契約の特徴をもう一つ見たいと思いますけれども、22節を7章の22節をここにイエス様はこの新しい契約の保証人だと。だから私たちはクリスチャン生活では例えば破綻になってしまったら、倒産にような状態になったら その時には大体何するんですか。倒産する時には保証人に今度はその問題が行ってしまうでしょ。皆さんは誰かのローンの保証人になったことがあるでしょうか。しないでください、しないでください、それは危ないんですよ。しかしイエス様が私たちの保証人になってるわけですね。だから私たちは信仰生活のやナンパする時があってもこの契約は保証されてるわけですから、ちゃんとイエス様は私たちの保証人で、だから25節の通りに完全に私たちを救うことができるんだと。そして私たちのためにずっと祈っておられますね。皆さんは誰かがあなたのために祈るとどういう気持ちになるんですか。嬉しいでしょ。だけどずっとあなたのことを覚えて、あなたのことを考えて祈っておられるのがこの大祭司であるイエス・キリスト様ですね。どうしてこんなに大勢の人には同時に目が届くるかとちょっと心配する場合があるんですけど、これだけじゃないんですよ。この世界ではかなりの人がおるんですけれども、私たちのイエス・キリスト様は神様なんです。はい、今日はここまでにしましょう。今もし何かご質問とかご感想がありましたら、どうぞ聞いてください。この契約という言葉はこれから繰り返して出てきますね。10章にも12章にも13章にも出てきますから、これは一つこのテーマなんですね。ヘブル人への手紙のテーマ、一番のテーマは大祭司である。しかしその大祭司による契約、これは2番目のテーマなんですね。そしてそこから私たちは実際生活ではどういう結論を出すべきかというのは、だいたい実証からの後半ですね。はい、岡さんからまた一番バッターですね。
新しい最後のところの新しい契約の特徴というのがちょっと分かりづらかったので、もうちょっとこう短く、
はい、というと普通の契約には2つの側がありますね。こっちはこう、こっちはこうという、こういう両方ともがそれを守ったらちゃんと成立するわけですね。片方が破ったらもう契約そのものはダメになっちゃう。しかしこの新しい契約は神様が一方的に作った契約は、私たちは意見とかそういうことは全然聞かずに神様が一方的に作った契約だから、ずっと有効なんですね。私たちは、私たちにこういうことがああいうことがあっても有効なんだって。だから一方的な恵みの契約、遺言という特徴はそうでしょ。遺言で物を得るために私は何をすべきかと、何にもできないんですよ。一方的な恵みですからね、はい、それはその基本的な差ですね。他にご質問が。
私あれですね、出エジプトのイスラエルの神を見るっていうのが、神の顔を見たら死ぬっていうのがちょっと聖書に書いてあるので、漠然とこの時この方たちは天を見上げて食事をしてたのだと思ってたんですよ、ずっと読んでて。先生がおっしゃられて、イエスを見上げながらって、旧約と新約
が
まだこう結びついた
ら、
そうなんだと、
そうですよ。
いいですか。
はい、どうぞ。
先ほど先生、使徒行伝の2章33節のところから、 なる神様のところに御子イエス様がご自身の大祭司として捧げたその血を持って交渉されたっておっしゃいましたね、
うん、そうそう。
で、それってあの創世紀の初めから神様はアダムとエバが罪を犯した時からも救いの計画を遂行されているのかかわらずさらに交渉しなければならないのかなと
思。これもあの、まあ、あのわざとこういう表現を使ったんですけれども、あのイエス様はその聖霊様を注ぐために特別な約束を父なる神様にいただいたとちゃんと書いてありますね。だからその造権はあの人類の贖いです。罪の贖いだったんです。それを成し遂げた上で初めて聖霊様が注がれることができたんですね。だからあの聖霊様はあの注がれた日はあの十字架と復活の50日後の出来事ですね。実はその40日目の、まあ、天に行かれた昇天の10日後のことですね。だから10日間は、まあ、そこに交渉
約束の聖霊様